今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、人と人心が通う環境を作る厚生会武田病院のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、2017年ですよね。新しい年になったなと思ったらもう2月になりました。早いです。さあ、まだまだ寒い毎日が続いていますが、京都の街には、梅を見るそういう目的の方もおられるかもしれません。たくさんの観光客の方が訪れています。今回のこの番組では京都の伝統産業を世界に発信しよう、そんなテーマでお届けします。株式会社京屋吉世代表取締役天川宗山さんにお話を伺います。天川さん、こんにちは。
はじめまして、天川でございます。
はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、天川宗山さんというふうにお呼びしますと、
宗山さ
ん、いえいえ、なんか尺八、登山流の尺八を吹かれるようなそんな気もいたしますが、
いえいえ、
この天川宗山というお名前は、はい、これなんか由来というのかあるんでしょうか。
いや、別に何、人が名前はって言ったら宗山すって冗談で言ってましたら、その名前した方が面白いねって話になりまして、それを芸名にしました。
あ、
芸名というか源氏名というか、
あ、源氏名、はい、はいはい、あ、本名ではないけども、日常的にニックネーム的に、はい、京都らしくっていいんじゃないかと、
はい、
じゃあ宗山さんと、今日は天川さんってちょっと言いにくいので、はい、宗山さんって言われて、
宗山
わかりました。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ、この株式会社京屋吉世、吉祥の吉という字と、それから星、
はい、
それで吉世とお読みするんですが、はい、
ご事業、これもジョークがあるんですよ。
ジョーク、はい、もう
京屋吉世でしょ、本当は
京屋吉世、はい、
これでも吉世って読んでいただいてるんですよ、
はい、
それは私に吉世、キス世
いや、わかりません、
何口づけをしろキス世っていう、これジョークなんです。
ああ、
はい、これ分かる人はかなりのレベル高い方ですね。
いやいや、
は
い、そう、分かるとレベルが高いのかどうかということはちょっと疑問に思うんですが、はい、いろんなことをお考えになって、はい、そういう有名心をお考えになるという、そういう柔らかい頭脳の持ち主だということが、
アホと言われておりますから。
そうですか。この番組でも30分の間にアホやなって言うかもしれませんが、失礼をお許しください。
はい、いえいえ。
さあ、この京屋吉世さんの事業内容なんですけれども、はい、本来事業というのがあるかと思うんですが、はい、実はこのラジオカフェのある、三条寺町西南角東米ビルの3階にこのラジオカフェのスタジオはあるんですが、1階にこの京屋吉世さんの、これはあれはギャラリー、
ギャラリーですね、
はい、
がある、形としては、はい、
そうですか。その本来事業はどういうことからお始めになったんでしょうか。
はい、私大学出た後一旦サラリーマンをやりまして、
はい、
で6年ぐらい勤めたんですけども、
はい、某有名な繊維会社ですよね。
某ですね、
はい、東レ、はい、
言ったらあきませんよ。
あ、そうですか。は
い、でその当時6年ちょっと前ぐらい、5年目ぐらいにですね、会社の中で予算が余りまして、だいたい3月末で一期が終わるんですけども、2月頃でしたかな、その当時 の, あ の, はい、あの担当されてた課長さんが、課の会議で、
はい、
この中で外国行ったことのないやつはっていうことで手を挙げろっておっしゃったんですよ。で、僕まだ入って、4年か5年目ぐらいだったんで、もちろん入ってませんので手をバッと上げたら 14,5 人の課だったんですけど、
はい、
僕だけだったんですよ。
その行ってないのが、行ったことなかったのが、
はい、 そしたら、はい、その当時ものすごく某繊維会社は儲かっておりまして、予算が余っちゃいまして、それを使い切らないと翌期にその予算が降りてこないんですって。
そういうことが普通の会社でもあるんですね。
当時はですね、当時は、はい、使い切ってこいと、
すごい
3月末までしかでも猶予はないと、すぐに予約して行ってこいっていう、どこへ行けばいいんですかって聞いたんです僕。いやいや、予算を使い切るとこ行ってこいと、海外、
はい、
それが条件だったんです。
すごいですね、はい、
それで慌てて下にあったその旅行代理店に飛び込みまして、3月2月末か3月に行けるとこ、ただ2週間3週間ぐらいでしたけど、
はい、
組み立てていただいて、でとにかくレポートだけ書けと言ったとこということで、まあ、ほぼ世界一周させていただきました。
すごい、
はい、で使い切るにはそうしないとダメだったんです。
それ1000万ぐらいということですか。い
や、そんなことはないですけどね。
そうですか。
当時はまだ僕の初任給が、はい、4万5000ぐらいで入りましたからね。
ああ、まだそういう時代だったんですね。
でも、
そうですか。
最初にニューヨークのウォールドアストリアホテルってやる田中首相が当時泊まったところへ、泊めていただきまして、
はあ、
でなんとケネディ空港に着くとですね、
はい、
今度は言ってやろうかな、
リムジンで迎えに来たとか、
キャデラックのリムジンでバーッとか来まして、
はい、
これ会社の車なんですよね。でそれに後ろに乗って、で前のね運転手がジュリアード音楽院に留学されてる方で、日本人、
はい、
その方がずっと
アルバイトで、
でいらして、
はい、
で行きたいとこ行けって言われてますから、どこでも行ってください、いや僕知らないんで適当に走ってくださいっていうことで、はい、だーっと行って、はい、それで夕方にやっとニューヨークの某繊維会社の事務所に、
はい、
いや届けられるというようなスタートでして、うん、驚きましたこちら。
ああ、そうなんですか。まあそういう経験があったというのは、は
い、大きいです。
今のその天川宗山さんにどういう影響を与えたんでしょうか、
はい、
世界一周初めて海外に行かれた、
はい、これ実はものすごく影響が大きくて、
はい、
その当時やっぱり自由に会えるとこを決められたので、自分で勝手に、
はい、
向こうのいわゆる起業家の方ですね、若い、偶然なんですけども、
はい、
アパレル系の起業家の方のとこいろいろ会えるチャンスがあったんですよね、
はい、
そうするとその人たち若いのにどんどんその自分たちの力でこうものを始めてたり、でまたは前は何をやったけど今これやってるとか、すごくそのまあ日本人から見たら自由闊達な、
あ、
それ失敗してもこうくじけない
終身雇用とかそういう考え方ではなく、
な、
はい、もう自分の考えに基づいていろいろこう動いていく、
は
い、
失敗も別にいいじゃないと、
は
い、失敗は糧になるっていう考え方を僕は初めてそこでいろんな方とお会いして、
はい、
こう
学んだ
と、やっぱこういう生き方が素晴らしいなとそれで思っちゃいまして、
は
い、
あ、そうですか。でそれがまあ2週間、
はい、
半月ぐらいということで、
はい、
その後ちゃんとその某繊維会社でしっかり仕事を
1年半ぐらいで仕留めたんですけど、
はい、
やっぱりその思いがムクムクとでかくなりまして、
はい、て
で当時 の、 部長に、
はい、
ちょっとしても辞めたいと、
辞めたい、せっかく
の怒られました、お前そんだけの金使ってきてよくそんなことが言えるなって言われまして、
はい、
それはまあ将来あるから金使ったりだと言われて、
そりゃそうですよね、
だけどもうどうしてもあれなんでっていう話で、
はい、
もう説得、まあこちらが説得してですね、
はい、
ね、1975年に辞めさせていただいた。
あ、で、そうなんですか。
同時に会社を作ったのが新創企業っていう会社なんですけど、はい、英語で言うとニュークリエーション、新しいものを創造するという、まあ、なんか新しいことやるんやないかという趣旨で会社を作ったんですけど、
もうそれは名は体を表すと言いますけれども、いやいや、やっぱりその2週間の経験
ものすごかった
ですね、が生きてこれが形になったということですね、
は
い
は
い、
まあ、当時皆さんからお前アホやなバカだなって言われましたけど、
はい、
そんなんちゃんと大学でそんな会社入っててね、ちゃんと行っててればもう十分いけるやないかって、何をそのあれして、それも結婚したところで子供が生まれたところだったんです。
へえ、まあ、それをこう許された奥様というのも偉いですね、
はい、いやどうなんでしょう。
いやいや、やっぱりその
騙したというか、
いや、やっぱりそういうこう支えてくださる方があってこそ、そうやって自由に宗山すというふうに
宗山す
言えるという声はやっぱりそうですね、ありがとうございます、はい、まあ、そうして新創企業というのを設立されて、
はい、
それが1975年。
そうです。
はい。 それからでどうされたんですか。
最初はね、はい、当時流行りかけてたあのウィンドサーフィンっていうのが、スノーボードとウィンドサーフィンが流行りかけたんですけど、はい、僕はそのウィンドサーフィンの方に関心があったんでハワイへ行きまして、オアフ島にあるウィンドサインハワイ会社があったんですけども、飛び込みでやらせてくれとか輸入させてくれっていうことを言いましたら、
はい、
当時 の, あのそこのオーナーがあのものすごくあの、まあ、親日的な人で、あのじゃあもしちゃんとできるならいいよっていう、まあ、許可いただきまして、それでウィンドサーフィンの輸入を初めてやったんです。
で今でこそそんなに多分珍しくないとは思いますが、はい、やっぱりその当時としては
めちゃ珍しかったですね。
あ、先見性があったということですね、
は
い、
でそれで日本へ、まあ、輸入して広げていったんですけども、はい、まあ、その後そこから派生したようにスノーボードなんかがも出てきて、それも取り扱ってルッテイなことをやってきたんですけどね、
はい、あ、そうですか、はい、その新創企業は、まあ、スノーボードウェアとか、はい、それから女性用水着とか、
はい
はい、まあ、そういうものも扱ってらっしゃると、ね、はいはい、今もあるんですよね。
はい、ございます、
はい、でももうタッチはしてらっしゃらないと、
はい、というのはもう
なぜなんでしょう。
2008年に、
はい、
ほぼまあ30年ちょい近く私もやってきて、で私の息子の長男のあのもうもうあの大学出た後すぐに応援してくれてまして、一回会社がダメになりかけたんですよ、はい、もうで若い社員がどんどん辞めていくの で, でその時に私の背中を見てた息子が長男がもうほっといたらこの親父はひょっとして死によるかもしれんとっていうようなことを感じたらしくて、
はい、
じゃ あ,、まあ10年ちょっとだけ応援しようということで、まあ、会社に入ってくれまして、それがなんとかうまく彼が入ってからうまくいきだして、
あ、素晴らしいですね、はい、
でまあ、2008年も全部の私に出てた輸入の業務とかも教えて、
はい、
覚えられたんで、もう全部覚えちゃったんで彼が、じゃあもう俺もこうやることないなと、じゃあもうそろそろ引退させてもらうわいうことで、まあ、借金もちょうど返しましたんで、その当時は、
はい、
その当時はねまた今あるんですけど、
はい、
それでまあ一旦あの息子に全部あの新創企業の方は渡しまして、
はい、
しばらくぼっとしてたんですけど、
しばらくってもう本当はちょっとですよね
じっとしてないタイプなんですよ、
はい、
はい、で
その年の夏に、
そうです、
はい、間を置かずに
間を置かずに
何を立ち上げられたんですか。
それがこ の, あの株式会社
京
谷吉生という会社を、
はい、
まあ、あの新たに
吉生、
吉生と、
はい、
いう会社を作ったんですけども、
あ、そうですか、
なんとその年の9月にリーマンショックが起こったんです。
ああ、そういう時期なんですね。
それは想像を超えておりまして、
2008年、
はい、まあ、実はあの京都の伝統産業を世界にアピールして、こうなんか売れるビジネスモデルを作りたいという趣旨で会社を作ったんです。
立ち上げた、はい、
ところがリーマンショックが起こって、
はい、
それどころではないと、
ええ
いうことで、ちょっとしばらくこれ無理だなって、まあ、ちょっと休眠状態というか、はい、どういうやり方でやったらいいかっていうこと、
何をしたらよいかというやり方もそうですが、
はい、まあ、一から考え直さなきゃいけようになりまして、
はい、
でまあ、
動き出したのはいつ頃、
2012年ぐらいですね。
2012年、はい、
でやっとそこから、まあ、最初にやったのは京都の府下で、やっぱりあのそういう伝統産業で今ダメになってきたのは、ちょうど京都府下のちりめん、
はい、
着物の生地ですね、
着
物もダメになったんですけど、当然生地もダメになってきまして、
はい、
で私 の, あの嫁のお兄さんがちょうどそういう織物の会社をしてまして、
あ、そうなんですか、
行くごとにもうダメやダメや言って言われるんで、はい、なんとかもうちょっと違法ないかしらという話をされてたんでね、
はい、
じゃあ一回あの微力ながらなんかやれることやってみましょうかということで、そのちりめんの生地を仕入れまして、
あ、そうですか、あのこうその和服の和装の生地といいますと、はい、あのまあ、西陣、最近その和装が右肩下がりというふうなお話もあって、織物も、はい、旗の音がなくなったとか、
ね、
そういう話もありますが、
はい、
あの丹後地方の丹後ちりめんを扱う、
はい、ただそれを着物にするなら今の方もなさってるんで、あんまり意味がないと思いまして、なんとかそのまあ、よくある洋服スタイルの外人の人が着やすい、だって羽織とか、そういうもののサイズのでかいのを作って、まあ、着てもらえないかなってやったんですが、見事に失敗しましたですね、
はい、見事に失敗したこのラジオカフェのある東米ビル の,、
はい、
の
2階で最初
12階で、はい、そういうその丹後ちりめんを活用した、はい、そういう婦人の服、
はい、
ブラスであったり、はい、 ちょっとおしゃれなカーディガンであったりというのを、はいはいはいはい、作られて、
そうです、
ダメでしたですか。
はい、それはね、後から分かったんですけども、はい、その着物っていう昔からあるその在庫っていうんですか、古着ですよね、いわゆる、それが山ほど京都には残っておりまして、まあ、はっきり言ったらちゃんとした絹でできた仕立て上げたものが5000円ぐらいでいくらでも売られてるんですよ、
はい、
で外人の方はそれ見てますから、いくら新品の生地でちゃんとその友禅染めしてやってもすごく高くなるんですよね。やっぱり3万か4万ぐらいちゃんと補正したら、
はい、
なんでそんなもんこんな高いもんになるんだろうということで、やっぱなかなか買わないんですよ。
そのあたりのやっぱり京都ならではのそういう事情かもしれませんね。はい、まあそういうこう在庫っていうか、この長い歴史の中で、そういうものがまだ、いろんなお家のタンスに、
以外にも倉庫にも、
倉庫にも
埋もれておりまして、今いくらもう何十年売れるんじゃないですか、あれぐらいあれば。
ああ、そうなんですか。というわけで、その丹後ちりめんを、
はい、
今風に仕立てたというのは、はい、
ちょっとこけちゃったっていう感じ。
ああ、そうなんですか。うまくいかなかったと。はい、さあ、その後何をお始めになったのかというお話をこの後伺います。
はい、
丹後ちりめんはちょっとうまくいかなかったということですが、はいはい、その次これはどうかなとお始めになったことは、
そこがバカなんですよ。同時にやってたのが、
同時にやって
た、はい、屏風を、
はい、
要するに表具師さんが、私よく飲みに行くバーにいらっしゃいまして、そこでいろいろ、いやなかなか表具も難しいんだよって話を、まあ
まあ、に京都のいわゆる伝統さん、はい、
ショットバーナーで聞かされてたんですよね。あ、そうなんやと思って、はい、でまあ、逆に表具組合さんの方なんかにちょっとお会いに行きましたら、やっぱ同様の話で、なんとかこの新しいスタイルにして海外に広げたいと、あ、じゃあ一回
考えてみましょうと、ということで、はい、
僕がそうなっちゃったらバカですよね。すぐ思い込むタイプで、
はい、
それでその時思ったのが、
はい、
従来からある日本の素晴らしい400年ぐらいの前の洛中洛外寺の屏風を再現したいと、
は
い、思いまして。
洛中洛外寺は、はい、いろんなシーンで見る機会っていうのがありますよね、はい、目にする機会が、
はい、で私は目をつけたのが、やっぱり保存状態にすごく良かった岡山にある林原美術館がございます、洛中洛外図池田本というのがあったんですよ。
池田本、
重要文化財です、
はい、
これはすごい。
洛中洛外図っていうのはそれ以外にもいろいろあるんですか。
ございます、
はい、
上杉本とかね、国立博物館にあるんですけども、まあ三大洛中洛外図一つと言われたのはこの池田本だったんです、
はい、
でお願いに上がりまして、何遍もやって、それでライセンスをいただきたいということでお願いに上がったんですけども、まあ、やっぱり2年ぐらいかかりまして、
ライセンスをもらうということはどういう意味なんでしょう、はい、
この実際ある400年前の屏風をスキャニングしまして、
はい、
それを再現するわけです。でちょうどその頃大日本スクリーンさんとか、それから大日本印刷さんがちょっとそういう技術をお持ちだってなんで、
はい、
これも直接お願いに上がって、ちょっとなんとかその方法でやれないだろうかということで、じゃあ協力してあげようということで、まあお金は私出したんですけど、
はい、
で技術はすごいものをお持ちなんで、それやらせていただきました。
あ、そうなんですか。そのライセンス契約というのはなかなか大変なことだそうですね。
いろいろあったんですよ、
はい
はい、数は限られるとかね、
はい、
それからやっぱ再現性の問題とか、まあ、いろいろ
どの程度の精度
で
それを再現できるかというのはやはり、はい、重要ですよね、は
い、それでやってみて、その館長さんがいらっしゃって、はい、最後の確認のために見て驚かれまして、
これはすごい、
こんなに再現できるのかと、
本物と見まがうほどだと、うん、
90、まあ、5% ぐらいはほぼ一緒やなとおっしゃってました。
あ、それはすごいですね、
はいはい、
これスキャニングとおっしゃいましたが、は
い、これが難しいです。
なかなかそんな簡単にはいかないんではないでしょうか、はいはい、
今あの大日本スクリーンさんの名前はちょっと変えられたんですけど、
はい、
そっち側をお持ちだったのが、人もスキャニングできる大型スキャニングマシンをお持ちだったんです。
なんかありました、
文化財保存のためにね、それをこれを転用していただいて、
はい、
やっていただいて、
あ、そうですか、はい、まあ、この金箔がやはり特徴的だと思うんですけども、はい、こういう金箔感というのは出せるもんなんですか、
はい、これはそこに本当この町内にあります堀金さんという
金
箔の日本でも有名な会社、
ね、
はい、そちらがちゃんと金箔紙をちゃんと作っていただいて、
はい、
その上からじっくりとこう印刷していく方法があるんです。これ特許なんですけど、
はい、
大日本印刷がお持ち で、でそれをやっていただいたんですよね。
こう金箔をこう貼った上に、はい、そういうスキャニングをすると、
ゆっくりやっていくわけです。
あ、ゆっくりじっくり、そうすると精度が高まる、はい、ということですね。はい、はい、
でまあなんとかできたんです。
ああ、そうなんですか。
で今年の7月に祇園祭に合わせて、1ヶ月間、下のギャラリーで皆さんに見ていただいたんです、
はい、ああ、いろんな見学の方がたくさんこうに、
はい、
日本の方のみならず観光客の方も来られておりましたですよね、はいはい、この洛中洛外図は見れば見るほどすごいと。
そうです、全部の両方の右翼左翼って2面になるんですけども、
はい、
これで約3100人の、その当時の人物 が細かく描かれてます。顔の眉毛から鼻まで描かれてます。
あ、
もう驚きです、近くで見ると。
そうですか、
はい、
まあ、そういうこうこれを作られた方のその技術力というか、その当時の技術力が
すごいですね。
やっぱりその凄さをなんとかその屏風を再現するという形で間近に見ていただくと、そういうなかなかそういう美術館では限られた時間しか見ることができない。
で重要文化財なんで1年に1ヶ月しか公開しちゃダメとか、
そういう決まりがあるんですか。
それからガラス面であんまりこう障害が当たらないように近くであんまり見られないんですよね。でもこれは近くで見ないと意味が分かんないんです。
良さというか、はい、その人物の表情とか、はい、こう仕草とか、はい、そういう、あ、すごいっていう一個一個がすごいというところを間近に見ていただけると、はい、
そうなんです、
いうことですね、
はい、これ触ってもいいんで、復刻版は触っても構いませんので、
金箔がこう地にあっても触っても大丈夫なんですか。
すごくその辺は特許でしっかりできてます。
そうですか、はい、それはこう販売、今も販売されてるんですか、
はい、今もしておりますが、
はい、
結構高いもんなんで、そない簡単に買う方がいらっしゃる。
そうなんですか。ちなみにですね、はい、この、原寸大の復刻版で、はいはい、ちなみに私買うわけではないんですが、はいはいはい、おいくらぐらいするものでしょう。
一面が250万で、右と右翼左翼あります、合計で500万なんです、
はい、ああ、そう
です か。でもね、
はい、
オリジナルはだいたい2つで4億と言われてます、最低が。
はい、
ニューヨークのクリスティが評価したんですけど、
ああ、
そっから始まるんで、
ええ、
まあ、それ5億ぐらいはアメリカ人ではすぐ叶うんちゃうかとおっしゃってました。
ああ、そうです
か。オリジナルは、
ああ、分かりました。それがまあ 95% ぐらいの、
はい、
再現率というか再現できているので、はい、まあ、かなり値打ちがあるという、はい、もし気になられたらちょっと覗かれてはいかがでしょうか。
そうですね。
そしてこういう復刻版のみならず、はい、それだけではないというところが、
はい、
やはり早産さんらしいなという。
早産
さんですよね。新しく自ら作るという、
はい
はい、
で屏風をもうちょっと現代のアートに展開したいと思いまして、
はい、
その中にも出てるんですけども、コミック の絵を大きな屏風に広げるとか、例えばこれなんかそうですけど、シアトルでもだいぶ公開されまして、ニューヨークでも展示会したんですけども、すごく人気ございまして、30代の方ほとんどこれの方が関心があったみたい
で、
値段がそこそこするんで買うのはなかなかいきませんでしたけどね。
そうですか、
はい、
まあ、これはデジタル的なものですが、
はい、もう一つは、まあ、これはアラビア の、
はい、
書道家の方で本田先生って、 NHK もよく出られてるんですけど、
そうですか、
その方が書かれた
書道ってあるんですね、
これは高覧の一節が書かれてあるんですけども、
はい、
それと絵を結びつけられたすごくオリジナリティの高いアーティストなんですよ。
ああ、そうです。
大英博物館も所蔵してますし、
はい、
何点も、
あ、
それからサウジアラビア の、はい、公使館もこれ買ってますんで、これじゃないですけど先生の作品買ってますんで、そういうのを
大きな屏風仕立てにしたということ。
これはドバイで展示しました。
ああ、そうですか、はい、はい、まあ、いろいろ本当にされてるというところですが、はい、 まあ、あの皆さんご存知のこの富岳百景、
はいはい、これも大型の屏風にしましたら、はい、なんと波が頭の上から落ちるような感覚が、はいはい、あの出てきるということで、ニューヨーク の, あ, のある方なんかかなり関心を持たれたんですけどもね、はい、
こ の, あの有名な、富岳百景のこの波の、
はい、北斎、
これ沖、これなんて言うんですかね、
神奈川県沖浦で、ね、
あ、これが正式な名称なんですね、はいはいはい、まあ、こういうものを屏風仕立てにされたと、それから赤富士を屏風にされたりと、はい、まあ、これは屏風アートというところで、まあ、
ね、広がるか分かんない、
はいはい、そして現在そのギャラリーでは、はい、まあ、これはなかなか価格的にも高いということで、はい、現在どういうものをその
京
谷吉生さんのギャラリーでは展示されてるんでしょうか。
はい、屏風は大きいんでそうそう展示できないんで、はい、その間は京都の版画とおよびその今人気のある版画を、日本版画を展示して販売したいと。でこれなんかは
失礼しました、
はい、どうぞどうぞ、
はい、
川瀬波水っていう方がもう亡くなったんですけど描かれた絵に基づいて作られた版画なんですけど、これは例の iPhone のあのアップルのスティーブ・ジョブスさんが大好きでこの先生の作品を、
はい、
コレクトされてたんですよね。でこの 2,3 年すごく人気が出てきて、やっぱりスティーブ・ジョブスが好きになった日本文化の一つだということで大きい。でこれ以外にも京都 の, 井戸先生や加藤先生、岩佐先生や、徳力先生などの京都出身の版画も今展示して、
木版画を展示販売されてるんですよね、はい、しております
。まあ、これも浮世絵に、まあ、流れから来た、ね、400年前から流れに乗ったやっぱ木版画ということで伝統工芸を再復活したいなと思ってるんで。
ああそうですか、はい、まあ、北斎やそれから広重もすごいんですけれども、はい、やはりそれを現代のそういう版画家、はい、アーティストがこう現代の木版画として再現されていると、ね、はい、自分 の,、はい、センスでされている、はい、ということです ね, ね、素晴らしいですね。
すごく素敵な あれなんで、はいはい、アピールしたいなと。
そうですか、はい、やっぱり昔 の, その江戸時代もっと以前の日本人 の, その技術力とかセンスとか、はい、そういうものがすごかったということも、はい、もちろんあるんですけれども、はい、やはりその現代に生きる私たちも、はい、やっぱり日本人として、はい、やっぱりそういうものをこう脈々と伝えられてるっていう、そんなことですよね、はい、
そうですね、はい、お客様もほとんど 90% 以上が外国の欧米の方が多いんで、
はい、
例えばオーストラリア、カナダ、アメリカ、フランス、イギリス、北欧、まあほぼそういう国の方はもう関心を持って来られるんで、
はい、
残念なんですけど日本人の方よりもよくご存知で求められる方が多いですね。
あ、そうですか。
もっと日本の方にも、まあ、知っていただければいいなと思うんですけども。
あ、そうですか、はい、まあ、海外に発信という、ね、そうですね、そういう目的なんですけれども、確かにおっしゃるように日本人の私たちがその良さを実は知らずに、はい、ずっとそれで終わっちゃうっていうことも結構多いですよね、はいはい、で外国の方の方が勉強してよくご存知。
そうです、
はい
はい、私自身もねこんなこと喋ってますけど、はい、何かやる前はほとんど知らなかった無知ですんで、皆様もそれを知られればまた広がっていく世界があると思います。
あ、そうですか、はい、そういう、こういろんなことにチャレンジされる天川宗山さんなんですけれども、もう残り40秒なんですが、はい、これをしたいなと思ってらっしゃることは
今度はね、もう準備しておりまして、今の屏風をバーチャルリアリティ化したんですもん、
はいはい、
バーチャルゴーグルっていうのがあって、はい、屏風を見るとなんとその400年前のシーンを見ると現代のシーンが現れるんです、360度で。
お、
はい、それは3月頃
その当時のシーンではなくて
今のシーン、400年前の屏風、
今ここはこうなってるよっていう、はい、そう落中落外図のところに向けると、はい、いやこれはまた
スマートフォンで見られます。
あ、素晴らしいです、
は
い、
そのうちあそこでやります
か。あ、そうですか、はい、皆様ぜひ、覗いてみてはいかがでしょうか。今日は京谷吉生の天川宗山さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。